こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。興味がある方はそちらもチェックしてみてください。不定期更新ではありますが、 YouTube でも動画を更新しております。YouTube でもヨガ哲学、潜在意識、そして引き寄せなどのコツについて、少しずつ情報をシェアしておりますので、興味がある方はそちらもぜひ見てみてください。今日は2回目のラジオ更新になります。午前中公園に行ってラジオのライブ配信をして、で帰ってきてお昼を食べて、最近ハマってるネットフリックスの動画を見ていたんですが、ちょっとまたラジオを撮りたくなってきたので、録音をしております。一時ですね、 2,3 週間かな、ラジオの更新が止まっていて、9月中、なんかこのままラジオとか YouTube とか SNS とかの更新止まっちゃうのかなみたいな、止まっちゃったらどうしようかなって、思ってたんですけど、まあやっぱりその時々の自分のね、やりたいこととか体調とかっていうのは変わっていくので、またこうしてラジオを撮りたいモードがやってきて、一安心というところでございます。なんか私が人生のね、心の糧にしている言葉っていくつかあるんですけど、それで、その中でですね、最近頭の中でよく反芻していたのが、陰極まれば陽となるという言葉で、物事って季節も移り変わるし、一日の中でも日が昇って日が沈んで、朝から夜になってっていうリズムがあるのと同じで、私たちの体調とか人生とかね、一生の過ごし方っていうのも、そういう陰陽のバランスというか循環で、いろんなことが変化しながら成り立っているんですよね。で、仕事とか、私の場合で言うと、こういうラジオの更新とかに関しても常に一定っていうことはなくて、ちょっとお休みする時期もあれば、よしやるかってこうモチベーションが上がってきている時期もあったりして、なんか昔は常にモチベーション高い状態で続けていくっていうことが必要なんじゃないかなって思って、自分がそういう風にしなきゃみたいな考えてたんですけど、もう最近はでもそれって不自然だよなと思って、常に何かが一定であることってほぼほぼないわけですよね。もうどんなものでもその時々の状況に応じて変化してるわけなので、っていうことはやっぱりそのモチベーションとかやりたいこと、自分がその時楽しいことっていうのも移り変わって当然なのかなみたいな。で、陰極まれば陽となるという言葉の通り、体調が少し悪いなって、あまり外に出たくないなとか、いろいろ活動する気力がないなっていう時期があっても、そこで英気を養えばまた活発に外に出たくなったりする、そういう風にして私たちっていうのは自然とね、体とか心のバランスを、取れていて、まあ人の体は恒常性がね、働いてますけれども、体温がある程度一定に保たれてたりとか、ダイエットとかしても急にね、体重が落ちると命に危険がないようにっていうので、こう自然とリバウンドしたりとかありますけど、そういうふうにある程度一定を保とうとするような働きがあるわけですよね。まあ、なので、最近は昔ほどやらなきゃやらなきゃみたいな、自分に鞭打って、なんかやらなきゃって考えすぎたりとか、やらない自分を責めたりとかっていうことが比較的、減ってきたかなみたいな、その時々の自分を、まあ、広い心で受容してあげられるっていうか、今はこういう時期なんだなっていう風に見守ってあげるっていうことができるようになってきたなって、感じます。なのでね、私と同じように、なんか常にモチベーション高くいかなきゃとか、いろんなことを頑張り続けなきゃって、考えがちな人は、ぜひこの陰極まれば陽となるという言葉をですね、心のメモに残しておいていただいて、 ふとした時に思い出してあげたらいいんじゃないかなと思います。それで今回のラジオでシェアしたかったことは、周りの自分への評価が気になる人というテーマでちょっと話をしようかなって思うことがあって、私はまあヨガの哲学の講座とか潜在意識の書き換えメソッドとかしているんですけど、まあ、伝えてることっていうのはある程度こう共通していて、大事なこととしてジャッジしないことっていうのを、まあ、ヨガの哲学の実践でも潜在意識に対してのアプローチでもすごく大事になってくるから、自分の日常的に考えている思考の癖に気づいて、無意識的に反射的にどうしても私たちっていい悪いとか好き嫌いとか自分にとって得だとか自分に不利益だとか、そういうことをジャッジしながら生きてるんですよね。まあでもそれっていうのは処世術なので、生きていく上でジャッジすることがあるから適切な判断をして、安全に生きていくことができているわけなので、もちろん必要な能力、必要な機能ではあるんですけど、ただそれがあまりにも過剰になってたり、自分がジャッジしてるっていうことに気づけないで過ごしていると生きづらさにつながってくるんですよね。なので自分がジャッジしてる、判断してるって気づきながらも上手に使い分けをしていくことが必要なんじゃないかなって思うんですね。で、使い分けをするためにはまずジャッジをしないっていうことの練習から入る必要があります。ジャッジをしている状態しか知らないと、もうそれがあまりにも当たり前になっているので、ジャッジしないっていうことがわからない、その感覚がわからなくなる、わからなくなるというかわからないんですよね。小さい頃からいろんなことをジャッジして生きている人っていうのは物事をジャッジしないことができる、そういう視点を持ってない人も中にはいるので、まずはそこに気づくところからスタートなのかなとは思うんですが、物事に対していいとか悪いとか、この人はこういう人だ、この人はこんな感じの人だっていう、そういう自分の物差しで見ている世界を判断していく、測っていくっていう、その作業をやめてみようよって、それを哲学の講座とか、メソッドを受けている方に、繰り返し繰り返し伝えています。このね、まあ、好きとか嫌いとか判断することが自分の悩みとか苦しみ、生きづらさの原因になるっていうことは、簡単に言えば嫌いが増えれば増えるほど自分の世界の居心地が悪くなる。それはまあ分かりやすいかなと思うんですが、好きが増えれば増えるほどその対比として裏には嫌いが増えてってるんですよね。で、いいとか悪いとかっていう物差しで物事を見る、人を見ることしかしないと、常に自分のその価値観、人の価値観ってものすごく狭いですからね、その狭い世界の中で生きていかなきゃいけなくなるんですよ。ただこれがいいとか悪いとか自分の物差しで他人を測るっていうことをしないでいると制限がないわけですよね。だって好きでも嫌いでもいいんだし、その人がどういう人であってもただただその人をその人として認めてあげる、受け入れてあげる、それだけでいいわけですよ。これがわざわざね、その自分のちっちゃい物差しで相手を測ろうとすると、この人のこういうところはいいけどこういうところは気に入らないとか、この人って変わった人だなとかっていう判断をして、そういうラベルを勝手にその人に貼っちゃうことになるんですよね。で、人ってこの人って変わってる人とか、この人って言い方がきつい人みたいなラベルを貼っちゃうと、そういう印象が強くて、そういう視点で見ちゃうんですよ。自分でつけてなくても、なんか噂話とかで、あの人ってこういう人らしいよ みたいな噂を聞くと、なんかその刷り込みで、あ、そういう人なんだ。で、ついつい引っ張られちゃうんですよね。実はそうじゃない一面だってあるはずなのに、どうしてもその最初に自分の中に刷り込まれた印象が強くなっちゃうんですよ。だからその癖を、まあ、手放していく必要があって、で、今日はその周りの評価が気になる人、周りにどう、自分がどう思われてるか気になる人はっていう話なんですけど、自分がどう思われてるか気になる人って多分無意識に他の人を自分の物差しで評価してる人なんですよね。自分がそういう癖を持ってるから周りの人にも、周りの人たちのそういう物差しで自分が評価されてるだろうって思っちゃうわけですよ。で、その評価された結果、自分が丸がついてるのか×がついてるのかが気になっちゃうんですよね。で、×がついたら、自分が×がつけられたっていうことをもし知ったら、その×をつけた人に×をつけたくなるわけですよ。こうやってすごいなんか不毛なやりとりというか、まあ、お互いが丸をつけ合って心地よく過ごせたらいいじゃんって思うかもしれないけれども、さっきも言った通り、好きが増えればその裏には対比の嫌いが増えていくわけなので、丸が増えたらその対比で見えないところで×が増えてるわけですよね。なので丸を集めてるつもりでも実は×も一緒にくっついてるわけですよ。こう100円玉集めてて、100円玉の表だけを見えるように置いてたとしても、裏にはね、裏側が、コインの裏側があるわけで、そういう関係なわけですよね、丸バツとかいい悪いっていうものは。なので、まあ、そこから外れてこいよっていう話なんですけど、なんかこう人に対してこの人ってこういう人だよねって自分でその相手に対してね、ラベルを貼ってるとか、まあ例えば自分が知ってる A さんを友達 B さんに紹介するときに、 A さんって何々の人だよみたいな、 A さんってちょっと不思議ちゃんだよとかっていうラベルをね、 A さんに貼ってたとするじゃないですか、 B さんに紹介するときに。でもそれってあなたの基準なんですよって、そこになんか気づいてない人が意外ともしかしたら多いのかなって思うことがあったので、今日はちょっとラジオでシェアをしてみてます。なんか〇〇さん、 A さんって変わってる人で、変わった人だよねって思ったとしますよね。でもそれってあくまでもあなたの基準なんですよね。変わった人だよねってラベルをつけた A さんからしたら、あなたが変わった人って思われてるかもしれないし、まあ何かしら他のラベルを貼られてるかもしれないわけですよね。だからさっきも言った通り、罰をつけ合うとか丸をつけ合うとか不毛なんですよ。お互いにお互いのラベルをつけ合う作業って、なんか正解があるわけでもないし、そこにね、それをやって何の意味があるんだろうみたいな。なんかすごく仲良かった友達でも、ふとした表紙にこう不仲になって行き違いになっちゃうとか、それっきりになっちゃうこともあるし、逆にこの人って苦手だなみたいに思ってた人と、なんかのタイミングで話してみたら、すごく意気投合して仲良くなったり、距離が縮まったりすることもたくさんあるわけですよ。でもそのきっかけの壁を厚くしてるのって、結果的には自分のジャッジ、内側でのジャッジなんですよね。で、その感覚を持ち続けてる限り、こう丸があれば×があるように、自分が誰かをジャッジしてると周りの評価が当然ながら気になってくるんです。でもこれがジャッジをしない、いい悪い好き嫌い、あの人はこういう人だ、この人はこういう人だ、こういうふうに生きていくべきだみたいなジャッジをやめると、自分がそもそもしてないから、相手が自分のことをジャッジしてるかもって考えないし、気にならなくなるんですよね。でも最終的に言うと、相手がジャッジする人だったとしても、こちら側は別にその人をジャッジしないから、 どうでもいいというか、それはもう相手の問題っていうか、もう勝手にしてくださいっていう話になるわけで、自分の生きづらさにはね、そこまで影響してこないわけですよ。自分が相手のことをジャッジしなければ、ジャッジしさえしなければね。だからなんか無意識にこの人ってこういう人だよとか、この人って嫌な人だなとか、こういう立場の人はこうあるべきだって考える癖を持っている人は、多分周りから自分がどう見られているかもすごく気になっているはずなので、自分が周りの目を気にしてるっていう人は、まずは自分からその癖を手放してみたらどうでしょうか、という今日の、お話のシェアになります。まあ、人をジャッジする癖があるかどうか、そこに対する自覚があるかどうかっていうのは、どれだけ自分を内観できてるかっていう話にもなってくるのでね、自分のそういう心の癖がもしかしたらあるかもなとか、ああそれすごい思い当たるなみたいな人は、もうそれを手放していく段階に来ているんだろうし、まだそれに気づけてない人もいるだろうし、そもそもジャッジをするっていうことを手放せていて、まあ、そういう人はね、今日の話はそんなに不運ぐらいで終わるかもしれないですけど、まあ、どうしてもやっぱりその好きなものもあれば嫌いなものもあるし、いいなって思うものもあれば良くないなって思うことも出てくるんですよね。でもそれって本当にあくまでも自分の基準でしかないっていうことをみんな忘れないようにしないと、もうエゴのぶつかり合いっていうか、それこそなんかこう大げさですけど、戦争に発展するような正義と正義のぶつかり合いになっていっちゃうわけですよね。私の自分の中にある基準、私の中の物差し、私もたくさん物差し持っているので、私の物差しからすると、歩きスマホをしてる人、階段でスマホ見ながら階段降りてる人とかっていうのは、まあいいか悪いかで言えば悪いに当てはまるんですよね。でもそれはなんでかっていうと、自分が、まあ、私がスマホいじってて落ちたわけじゃないんですけど、昔階段、駅の階段から落ちて救急車で運ばれた経験があるんですよ。で、自分のその過去の経験から、階段を降りるときにちゃんとよそ見しないで集中して階段で降りない、階段見てね、降りないと危ないと、そういう経験があるから、スマホ見ながら階段降りるなんてもう持ってのほかなわけですよ。もう見てるだけでハラハラするし、なんなら自分の後ろにそういう人がいて階段を踏み外して落ちてきたら、自分も巻き込まれる可能性があるわけですよね。だからやめてほしいなって思うんです。で、ただその自分がそういう風な人を見て、は歩きスマホしている人がいる、もやってなった時に、それは私の問題なんですよね。歩きスマホをしているその目の前の人は、その人はその人の世界を生きているので、まあ自分、その本人が怪我のないように気をつけてほしいなっていうのと、周りに迷惑をかけないようにもう少しこう意識を向けられるようになるといいなとは思ってるんですけど、その危ないな、ハラハラするなとか、自分がなんかその落ちてきた人にぶつかられたら怖いなとか、自分の目の前の人がスマホいじりながら歩いてて、こう前に行きたいのに抜くに行けなくてちょっと迷惑だなみたいな、まあ、それは私のね、私側の問題ですよ。でもそのスマホをいじって歩いてる人は、その人なりの基準があるわけですよね。もしかしたらすごい緊急の連絡をしてるかもしれないしね、もう自分が怪我をしてでも、周りに迷惑をかけてでも、今返事しなきゃいけないみたいな緊急な連絡をもしかしたらしてるのかもしれないし、もうそれ全然そんなことなくても、なんかもうものすごい楽しくて夢中になるようななんか動画を見てたりとか、好きな人から連絡が来て、あみたいな、思わず携帯見ちゃうみたいな感じなのかもしれないしね。だからまあその人にとっては、その歩きながらスマホを見るっていうのが、その瞬間は正解なわけですよ。 あえてね、正解不正解ってつけるなら。だからもう 100% 正解で 100% 不正解、 100% 良くて 100% 悪いっていうことは絶対にないんですよ。なんか事故とかでもね、こうぶつかってこられてもこっちも動いてたら絶対にゼロにはならない、10ゼロにはならないと、何割かはこちらにも非があるっていう風に判断されるんですね、車の事故って。そういうのと一緒で、物事っていうのは 100% いいこともなければ、見方を変えればそのいいなって思ってたことも悪いになることもあるし、悪いなって思ってたことがいいにひっくり返ることもいくらでもあるんですよね。だからこそジャッジするのって本当に不毛というか意味がないなって思うんですよ。自分が好きとか嫌いとかって考えることに対してのジャッジももちろんそうだけど、まあ、今回のラジオのテーマから言うと、誰かを勝手に自分の物差しでこの人ってこういう人だよねって評価すること、そう、それほど意味のないことってないんじゃないかなって最近思います。だってそれをして何になるのっていう感じじゃないですか。だってそんなシンプルな人いないですよね。すごい機嫌がいい時もあれば機嫌が悪くなったり落ち込んだり、すごい楽しくなったり、好きなものもあれば嫌いなものもあれば、夢中になれる趣味がたくさんある人、一つのことに没頭してる人、いろんな側面を持って生きてるわけで、そういういろんな側面を持ってる人のことを赤の他人がこの人ってこういう人だよねって一言で決めつけるのがもうなんかお門違いというか、だからこそそういうことをしてるからこそ自分の評価が気になってきちゃうんですよね、周りの目が気になる人っていうのは。だからなんかもし周りの目が気になる癖があるとか、周りにどういうふうに思われてるんだろう私はって悩むことが多い、そういう人はまず自分の内側に意識を向けて、自分がそういうことしてないかなっていうところから、見つめてみてはいかがでしょうかというお話になります。なんか思った以上に話していたら熱がこもってきましたが、本当にこれはねすごく大切な視点だと思います。物事をいい悪いで判断しない、自分の物差しで相手をくくらない、すごく大切なことです。本当にそういう癖があると自分の評価が周りにねどう評価されているのかが気になるし、無意識のうちに自分も評価しちゃうっていうか、もうそれが当たり前だと思っちゃうから、ちょっと気をつけてみてほしいなと思いました。またなんかこうシェアしたいことが思い浮かんだらラジオを撮っていきたいと思います。コメントとか、リクエスト、レター、質問などいただけるとラジオ更新の励みにもなりますので、何かありましたらお気軽に連絡をください。では明日からね10月スタートになりますが、楽しんでいきましょう。今回もありがとうございました。